創世記の6章を開いてください。創世記の6章ですね。私たちは聖書の学びを、ですね、4章までですね来ました。というか、まあ、2回しかやってませんのでね4章までです。で、明日5章から8章までをですね、一気に4章進みますから、ぜひ、家に帰られたら、明日の午前中にでもお読みになってくださいですか。で、学んでいく中でですね、まあ、その中にある話はご存知の方多いと思いますけども、ノアの時代に起こった洪水の事件ですね、洪水の出来事です。そして、今は6章の3節に注目したいと思います。6章の3節に注目したいと思います。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。私たちは前回、カインとアベルがアダムとエバから生まれて、そしてカインがアベルを殺した後で、ですね、そのエデンの園からもっと遠くに離れてですね、そしてカインの子孫がこう生まれてった話まで覚えてらっしゃいますか？できましたよね。そしてカインの子孫は文明が発達した社会を作り出していきました。音楽をする人が出て、この畜産業をする人が出て、何よりも鉄器ですね、この鉄鋼業までこの発達させる。私たちはとかくですね、今の時代になるとこう科学とか文明が発達したと思っていますけど、実はですね、古代にもすでにそういう文明が発達していたということを創世記の5章で認めることができました。でなんですが、同時にその文明が発達した中でどうでした？暴力も増えていったところを読みましたですね。そのレメクという人がいたんですけども、その人を殺したことを恥ずかしいと思うどころか、その自分の妻たちに対してこう威張っているこの場面を見ましたよね。でこれがこの6章に続く話になっていくんですよ。そしてこの時の話をイエス様がその弟子たちにこの引用してですね、こう引き合いに出して話しているところがあるんですね。ルカによる福音書の17章の26節なんですが、開かないと結構ですよ、読みますので。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。だから以前大昔に水の洪水があったということだけではなく、実はイエス様は今の時代に適応させて、私が戻ってくる前の日はこのようになっているよと教えられたんです。ですからこのノアの日の洪水を遠い昔の話と思ってはいけません。実は今の時代とそっくりな特徴、共通点がたくさんあるんです。例えば6章の1節、人が地上に増え始めとあります。この創世記のこの箇所だけ読むとですね、まあ、なんか数百人ぐらいしかいないんじゃないかなって想像されると思うんです。でもこの5章を読むとですね、生きていた年数が900年代だったりですね、800何歳で死んだとか900何歳で死んだって書いてあるんですよ。でその間に息子たち娘たちを産んだって書いてあるんです。で仮に 1人が6人を産んだと考えて、それで計算をするとですね、なんと洪水の時までは1億3700万人になっています。ちょうど日本の人口とほぼ同じなんです。6人と仮定した時ですよ。でももっと多いですよね。人口が爆発的に増えていた時代であり、私たちも同じですよね。まあ、あの先進国はどんどん下がっていますけれども、近くの国はもうどんどんどんどん子供が増えています。そしてかつては文明が発達していたけれども、暴力、その殺すとかいろいろその暴力的なものも増えていったと同じように、この6章の5節見てください。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。いかがでしょうか。今の時代、文明が発達しましたですね。もうね、結構長いこと生きている方はインターネットなんて想像だにできなかったですね。私も、例えばインターネット電話とか、私イスラエル旅行に行った時に、イスラエルじゃなくてヨルダンからですね、ロビーで、妻と電話したりですね、アメリカ人にはそのアメリカに電話しなければいけないんだけどどうすればいいか、使えばいいじゃんスカイプとかですねこんなの想像さえできなかったですよね。けれども、もう私たちは耳を塞ぎたくなるような、目を覆いたくなるような、もう本当に嫌な事件がたくさん起こっているわけなんです。もう具体的に言わなくても分かりますよね。もう無差別に殺したり、子供を捨ててそのまま捨ててしまったりですね、もう本当に嫌な時代になっていますけれども、ここ今読んだ通りなんですよ。同じなんですよね。そしてここを注目してみますと、その心に計ることがって書いてます。でここを英語で言うとイマジネーション、想像していること、思いの中で描いているイメージですよ。で何か悪いことが起こると、私たちはなんとその人は悪いことをしているのかと責めますね。ところがそういうことをもうすでにバーチャル、つまりテレビであるとかインターネットとかでもう垂れ流しをしているわけなんですよね。だからそれをずっと見ていたら、いつでも私たちも何か状況が揃ったらですね、やってもおかしくないほど情報を受け取ってしまっているわけなんです。思いの中では楽しんでるんですよ。彼らも同じでした。思いの中で悪をいつも企んでいて、想像していて、でそれでそれを実行に移していた時代だったんですね。とても大事です。ここのところ。イエス様も言われました。これらの悪は皆、内側から出て人を怪我するのです。全部内側に入ったものっていうのは恐ろしいですね。必ず外に出てくるんです。まあ、口で出てきたり、何か行動で出てきたりですね。この話っていうのは実はちょっと汚い話なんですけど、外から入るものは、出ていくよっていう話を、ね、だから汚くならないよ、でも内側から出るものは汚すのですと、そのようにイエス様が言われました。そして11節見ると同じようにですね、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。今その暴力の話をしましたけれども、いろんな形の暴力がありますよね。ただ単純にこう撃つね、なんかそういう方、被害を受けた方いらっしゃいますでしょうか。私のそのインターネットで知り合った人はかわいそうですね。突然意味もなくなんか殴られたっていう、でその恐怖がこういつもたまにこう自分も知らないうちに出てくるっていうふうに、そういうのもあるでしょう。でもそれだけではなくて、例えば性的な暴力 ありますよね。その性的にこの、ね、嫌がらせをするっていうのもあるし、あとは言葉があります。これが深刻ですね。今匿名であるからインターネットでは言いたい放題ですよね。だから感情が麻痺してるんですよ。だから今まではこう制御しなきゃいけない、人と人と顔を合わせなければいけないから、こう止めてなきゃいけないっていうものがあったのに、今がそれがなくなってしまったから、普通の場でもそれやっちゃうようになったんですよ。感情のコントロール、だからムカつくっていう言葉、恐ろしい言葉ですよね。以前はね、それはもうなんか殺したいっていうぐらいまで強い言葉だったのに平気で言ってるわけですよね。そしてそれが怖いから、何されるか怖いから、どんどんどんどん距離を離している社会になってます。で、私たちはその中に生きているんですが、今度はですね、2節を見ると、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分の妻としたとあります。で、これ明日の第二礼拝で詳しくお話ししますので、ちょっとびっくりするかもしれませんが、ここは神の子というのは堕落した天使のことなんです。で、人の娘、人間の女ですよね、をレイプした、凌辱したということなんですね。異常な性の行為なんですよ。そしてこの得体の知れないこのネフィリムっていうのが出てきて、それで神様が、あ、これではいけないですね、私が猶予期間120年与えるけれども、ということをイエス、神様がおっしゃったわけなんですね。で、それも今私たちは見ているわけなんです。例えば同性愛ですね、男と男、女と女が付き合っていく、これどうですか。今は既得権、このもうそういう権利があるんだよ、そういうふうに最初から生まれてそうなっていったんだよと教えますね。で、それだけがマスコミに出ています。でも前回勉強しましたね、この罪の入り口っていうのは綺麗に見えるんですよね、魅力的に見えるんです。その中に入っていったら砂利のようにですね、苦くなるっていうか、そのどれだけ悲惨なものかっていうのを、このっていう勉強しましたよね。それと同じなんですね。性病によって、また精神面でもどれだけ苦しんでるか知れないんですよ。その苦しみの中にいる人たちに福音を伝えて、そしてそこから救い出されることを私たちは願って、その人たちを愛して祈っていかなければいけないのに、世の中はどうなってるかというと、そのままにしていいんだよって、自分たちも変えられないからその権利を求めようとするわけなんです。で、これがどうですか、そっくりなんですよ、当時と。そして今さっき読んだように、ルカによる福音書の17章の25節には、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいましたとあるんですけれども、そういうもう本当に暴力が、暴虐が満ちていても、一応生活ができてるんですね。嫁いだりめとったり、なんかいろいろ日常生活は遅れてるんですよ、普通に。で、洪水が来るその直前までそれをやっていたと書いてあるんです。日常生活がきちんと遅れてる限り、その神様が与えてくださっているその注意喚起、これ私が裁く直前なんだよ、印なんだよっていうのをいろいろ見せてるんだけども、例えば地震がたくさん起こってですね、例えば中国でもうたくさんの人が死んだと言ってもですね、日本には来てないとかですね、来てもまあ耐震構造がきっちりしてるから、まあ東京は大丈夫かなとかですね、まあ私も思っちまいますねよかったとかですねその間でずっとこの日常生活歩んでいるから平気なんですよね。ということで、今はノアの日だっていうことを知ることができます。それに対して神様が、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろうとおっしゃっています。 で、ここのとどまるという言葉、英語だと strive という言葉ですけど、争うっていうふうに訳すことができますね。あるいは奮闘する、あるいはこう引き止める、なんかこっち行ってる人をこっちだよって言ってですね、うるせえなこっちだっていうふうにやっているという意味がここの言葉にあるんです。つまり言い換えると、神の霊は私たちが自由気ままに悪を行っているときにダメだよと私たちの良心を苦しませ、悩ませ、罪意識を生じさせ、何とかして罪を捨てるようにさせているんだということなんです。私たちこういう神の霊の働きをいつも受けてるんですね。で、それは多くの場合どういう時かというと、福音が語られる時です。預言者イザヤが罪を犯しているユダの民に対して、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると、つまり論じてくださるんですね。お前こんなことやってたら自分自身を滅ぼすよ、神の裁きがあるよ、思いを変えなさい、悔い改めなさい、そして罪を捨てなさい、そしたらあなたを豊かに許しなお、白いこの雪のように白くなる、英語だとホワイターダンスの雪より白くなるって書いてます。そのように神様が論じてくださるんですね。だから御霊が働かれている間はですね、私たちはちょうど神様と相撲している感じですよ。神様がこっちでなければあっち、あっちでなければこっちってですね、私たちがこう逃げられないようにですね、してくださってるんです。で、具体的にはノアは箱舟を作っている間、神様の義について、正しさについて説教をしていました。第2ペテロの2章の5節に、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。あと120年だと神様が言われて、でノアがですね、箱舟を作りなさいと命じられて、その間実は箱舟を作っていると同時に義を伝えていた、つまり神様のことを伝えていたんです。おそらくはね、洪水が起こるってことを話していたでしょう。そしてこの箱舟こそが救いなんだよってことも話していたことでしょう。だから彼の説教を通してキリストの御霊がその時代の人たちに語っておられたんですね。でもどうでしょう、私たち引き止められるときどうですか。こっちに絶対に行くぞって言って走ってるときにですね、引っ張る人がいたらどうですか。嫌ですよね。なんだよこいつ、やめろよっていうふうに反発しますよね。で、私たちも間違いを指摘されると苦しむの嫌だから反発します。また言い訳をします。こういうふうに言い訳するんですね。ああ、もう二度としません、もう今度からはちゃんとやりますって言って、この引っ張ってる手を離してもらおうとするわけなんです。で、また同じことを繰り返すわけです。私が神の前で罪を犯した、キリストの前に出ていきますとすればいいんですけど、そこまで認めたくないわけなんですよ。で、今度開き直るとどうですか、あざけるわけです。なんだよそんなバカじゃないって、十字架何言ってんだよ、そのようにバカにしていく。だからおそらくですね、ノアもバカにされたと思うんですよ。お前何やってんの、雨も降ってないのに洪水、バカじゃない。そうやって人々はノアのことをこう、お前はおかしい、狂信者だ、気が狂ってる、まあ、そんなこと言っていたかもしれませんね。で、このように福音の言葉を通して、この神の言葉を通して私たちはこの御霊に引っ張られる、この引き止められるということがありますけれども、もう一つは痛みとか苦しみ、 これを受けてる時ですね、実は神様語っておられるんですよ。痛いのが神様の声なんですか。そうなんです。 C.S. ルイスという人が、あのもう少しでナルニアが始まりますね。私すっごい楽しみにしてるんですけども、2月25日、もう宣伝もしてしまいます、行ってください、ね、ナルニアを書いた人がこの C.S. ルイスです。で、彼がこう言いました。しかし痛みは私たちが耳を傾けるように強く主張する。神は私たちが快楽を楽しんでいるとき囁かれる。良心に対しては語られる。しかし私たちの痛みに対しては叫ばれる。それは耳の聞こえなくなった世界を呼び覚ますための神のメガフォンなのだ。わかりますか。うわーって叫んでるんだって言うんです。痛い時に、苦しい時にですね、神様の声がもうガンガンに聞こえてるって意味ですね。で、レビ記の26章にイスラエルの民がこの神様に背いたらどうなるかっていうことを書いてあるんですね。で、例えば、この偶像に仕えて神様の命令に背いたら懲らしみがあるんだけど飢饉が起こると。で、それでも効かなかったら7倍の懲らしみがあるって言ってるんです。今度敵から追い回されるとか、で、それが効かなかったら7倍の懲らしみがあるって言って、今度はなんか雨が降らなくなると。で、最後が敵によって町が包囲されて取り囲まれて、そして連れ去られてしまうっていう、ね、神様が約束してくださった土地に、地にから引き抜かれるっていうところまで書いてあるんです。で、痛いんですよね。その痛みを通して神様は目を覚ましなさい、目を覚ましなさいとおっしゃってくださるわけなんです。なんでそれをするんですか。滅んでほしくないと思っているからです。エゼキエル書にこう書いてありますけども、イエス、神様がイスラエルのために対して、エゼキエル書の18章の23節、私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。皆さんいかがでしょうか。私クリスチャンになったばっかりの時はやっぱり聖書を読むのが辛かったですね。裁きの箇所、まあ、今も辛いですかね。そう、このなんかものすごいこう火による裁きとかですね、もういろんな大変なこと起こってるのを聞くと、見るとですね、特に預言書ってそうですよね。ブワーって書いてあります。なんか神様ってそんなに裁きが好きなんですか、神様怒るのが好きなんですかと思ってしまうんですが、むしろそれはそうならないように前もって警告してるだけに過ぎないんです。むしろそうしたくないから前もって伝えといて、それで悔い改めて神に立ち返ってくれることを神様望む。絶対に悪いものが死ぬなんていうことを神様喜んでると思わないでください。神様は悪者が死ぬことは喜んでいません。死ななければいけないのは神様がある意味で強制的にそうせざるを得ない、裁判官が判決を下すのと同じように、その神の義に従って、ご自分の義に従って、正しさに従ってそうせざるを得ない。でも最後の最後の最後に神様はそれを行われる。なぜかといったらしたくないからなんです。それで使徒ペテロがこう言いました。主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様愛しておられるんですよね、私たちを。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が何ですか、一人として滅びることなく永遠に命を持つためである。私たちが罪を犯してしまった時に、神から見捨てられた、神の怒りを受けている、もう私は救いは得られない、決して思わないでください。立ち返ってください。神様に悔い改めの祈りを捧げてください。どんなにどん底に落ちても、さっき歌いましたよね、神の愛は海よりも深いんですよ。 海より深いんです。どんなに下に下がってもその下にも神様がおられて、そして全ての罪を許し恵みに変えてくださる愛を持っておられます。しかし神様は悔い改めない者に対して永遠に裁きを引き延ばすこともされません。忍耐はしているんですけど猶予があるんですね。先ほどの6章の3節に、私の霊は永久にはとどまらないであろう、それは人は肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと仰せられたと、この弱いって書いてあるので、私たちはこれ寿命のことだなと勘違いしてしまうんですが、ここを読むとですね、弱いって出てるのがちょっとなんでかなっていうの思うんですけども、訳ですね、自然死する話ではなくて、洪水によって120年後には全ての人がその生命を終わらなければいけないという意味なんですよ。つまり神様が語ってから120年後に洪水があるよという意味なんです、言い換えると。で、125年は終わりなんですよね。だからこの何ですか、期限があるというか次元があるわけなんです。で、私たちこういう神様の働き、まあ、人間の世界でもそうですけど、煩わしいですね、うるさいですよね。どうですか、小言を言われるとき、私もよく言われますけれども、これやったよ、なんでこれやんなかったのよ、うるせえな、またかよ。もし言われなかったらどうですか、自分のやりたいことやりたい放題やって後で後悔するんですよね。
しまった。
小言って嫌なんで、うるさいんですけれども、どうですか、その言われなくてですね、あ、いいよいいよって全部やってくれたら、あ、どうぞやってね。その時はって言ってですね、その欲望のままにですね、どんどんどんどんやっていけるかもしれませんが、後になって起こる結果はとってつもなく後悔ですよね。本当に後悔するわけなんです。私たちは小言を言われてる間というのは幸せなんですよ。煩わしい、うるさいと思われあのこれ感じてる間って幸せなんですよ。でもその最後の警告も振り払って、その声も振り払ってしまうときに、その神聖霊様による小言もなくなったときにはもう遅いんですよね。自由気ままにやることができる、これ自由気ままって行き着くとこなんですか、滅びですよ。ヘブル人への手紙の10章の26節27節にこう書いてあります。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。焼き尽くす激しい火、これを待つしかなくなるよ。で、ペテロが第二の手紙でノアの時代に起こったことを引き合いに出しながら、私たちが次に待っているのは火なんだよということを言っています。第二ペテロの3章の3節から7節までを読みます。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。恐ろしいですね。では私たちはこの神の言葉を聞いて救われたいですよね。救われるためにどうすればいいのか。救われた人を見ればいいんです。誰ですか、ここではノアとその家族です。ノアがどういう人であったか見たいと思うんですけども、6章をご覧ください。8節、しかしノアは主の心にかなっていた。この新改訳ではない他の聖書をもしお持ちであればすぐにあれと思ったと思うんです。口語訳では しかしノアは主の前に恵みを得た。新共同訳では、しかしノアは主の好意を得たとあります。実際にここハセットという言葉が使われてまして、この好意を得るとか、英語だと loving kindness grace 恵みなんですよね。だからノアは神様の前に正しく歩んだ人なんですけど、その前にそうなるために努力したというよりも、初めに神様の恵みを知った人なんです。神様が彼のことをよく思っていてくださるということを彼はそのまま受け入れたわけなんです。で、私たちがしばしば犯す過ちは、神の基準に到達していないことで葛藤を覚えて、その基準に達するべく努力するんですけども失敗しますよね。で、また葛藤をさらに深めていくわけなんです。これを絶対に忘れ、今から言う言葉絶対に忘れないでください。どんなに努力しても葛藤するだけなんです。いいですか。絶対に知らなければいけない真理は、神があなたを愛しているということです。私は神に愛されているっていう、この深い、なんていうんですかね、確信ですね。深い、はあ、愛されている、この確信を持っている人だけが初めて神様の命令に従うことができます。神様を愛したいから、神様に従いたいと思うんです。この恵みを知った人だけが初めて神様の命令に見合うことを行う、良い行いをすることができるわけなんです。だから自分がそういうダメだ、神様のなんか言われてることできないってですね、ストレスを感じていたらですね、私はあなたを愛したんだよ、これを思い出してください。これがなかったらできません。で、次見てください。22節、6章の22節、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。7章の5節見てください。ノアはすべて主が命じられた通りに行った。ノアはこれ、ごめんなさい、1番目、ノアが何で救われたのか、神様の恵みを知ったから。で、2番目、なんでノアが救われたか、信仰を持っていたからです。信じていたんです。で、これ命じられた通りに行ったというのは、ちょっと考えてくださいね。当時は雨が降っていませんでした。創世記の2章のところに、その地下水が出ていて地を潤していたって書いてあるんです。この時代の時にはまだ空から降ってくる水っていうのがなかったんです。で、その時に神から箱舟を作りなさいと命じられたんですよ。神様に言われただけという理由で、分かりました、実行に移したのがノアなんです。これ実行に移すという以前に信じられていたということ自体すごいですよね。彼は信仰の人だったんです。で、よく読んでいくと、7章まで読んでいくと、このさっき読んだこの7章の5節の直前に何書いてあるかというと、7日後に雨が降るから準備していなさいということなんです。で、入ったその日に雨が降り始めたんです。つまり直前の直前まで証拠、兆しがなかったんですよ、雨が降る。だからちょこっと何かあったら、なんかよし、神様に言われた通りだ、よしこれから準備してってなるじゃないですか。なかったんですよ。つまりただ神様が言われたからというだけで行動に移したんです。信仰いりますよね。ヘブル人への手紙の11章の7節に、信仰によってノアはまだ見ていない事柄によって神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなった。信仰によって彼は正しい人と認められたんです。皆さんどうでしょうか。神の言葉をそのまま信じているでしょうか。イエス様は私はまた来る、ノアの日のようにまた来ると言われました。信じているでしょうか。 信じている人が救われます。そして今度は、ですね、ノア3番目、ノアが何で救われたのか、箱舟の中に入りました。でその箱舟にいたこと自体が彼らが洪水の裁きから救われる、そのなんていうんですかね、ものになったわけですよね。実態になったわけです。でペテロの手紙の第1の3章の20節と21節にこう書いてあるんですけども、わずか8人の人々がその箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の穢れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活による。つまりあの箱舟はイエス様ご自身を表していたんですよ。ですか、洪水があって全ての人が死んでいるにもかかわらず、自分だって簡単に死ぬにもかかわらず箱舟にいた。同じように私たちは当然ながら罪によって裁かれて地獄に行く、または生きていたら大患難に入っていかなければいけない存在にもかかわらず、ただイエス・キリストの中にいれば救われるんだよということです。でこれバプテスマの話をしていました。そうですね、水のバプテスマ、この水の中に入ります。これは墓を表しています。イエス様が死んで葬られた墓ですね。でここでペテロが言ってるのは、同じように水の中に全ての人が入って滅んだんだよ、同じように私たちも本来の私たち古い自分は水の中で滅んだんだよ、死んだんだよということを表すわけなんです。でも箱舟にあってキリストにあって私たちは生きたものになったんだということなんですね。ノアが救われたのはまず恵みを見た、恵みに見出された、そして神の言葉をその通り受け入れて実行に移していった、そして最後はイエス・キリストを救いの目標にした、救いそのものにしたということです。皆さんが今私たちが生きているこの時代の中で、この暴虐の時代の中で救われる方法がこれなんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに与えてくださっているこの救いの道を今日も教えてくださりありがとうございます。本当に私たちが今外に出たら、本当にこの思いの中で悪を描くことができるものがたくさんあります。でそれに惹かれていきます、麻痺していきます。それをやってもなんか全然思わないような、そういう時代になっています。でも日常生活を歩めてるから大丈夫なんだって思ってしまう、そういう自らを欺くような時代に生きています。であなたは必ず滅ぼすと言われましたけれども、キリストを自分の救い主として信じていくときに、イエス様が私の箱舟なんだって分かるときに、ああ救われるんだ、みんなと同じようにもう自分も滅んでおかしく全然ないのに、ただキリストによって救われるんだということが分かりました。神様、どうかあなたがこの信仰をさらに固くし、私たちがこの中で成長することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。 Amen.